上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好，你们好吗？我是ゴロ。皆さんこんにちは、ゴロです。この番組は上海でチャレンジしている方々をゲストにお招きして、日本を離れて海外でチャレンジしている方々の声を届けていきたいと思っています。今回のお客様は小池恭平さんです。
はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとあれですね、前回は個人的な反省でいくとちょっと緊張してしまいました、今日は3回目の収録なんで、だいぶ僕的には慣れてきました。
はい。私も緊張するかなと思ったけど、今のところはまだ緊張してないですね。これからするかもしれない。
はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。小池さんとの出会いのきっかけは、あれですよね。上海から帰らない人っていう。
そうですね。はい。
飲み会がきっかけで。
帰らない人の会っていうのが。
そうそうそう。ありましたね。
はい。
いや、僕はあれ、そのテーマを伝えてもらってなくて、合コンがあるから来てくれって言われて、行ったら、おじさんが5人もいたっていうですね。
そうですね。はい。
まんまと騙された記憶がありますけど。
はい。僕も、田中さんと共通の知人から誘われて、何の会か全く聞かずに、とりあえず上海から帰らない人の会でメンバー一切聞かずに行ったんですよ。はいはい、ちょうど田中さんが私の目の前の席だったというのが、
そうですね。
初めての出会いですよね。
確かに確かに。意外と、まあ今思えば意外と面白い会だったなっていう気がします。
そうですね。はい。そうですね。
まあほとんどこの放送では言えないぐらいの下ネタの連打だったんですけど。
結構多かったかもしれないね。私はあんまり喋ってないですけ
どね。そうですね。はい。はい。はい。まあそんな形で今日は小池さんを招きしていろいろお話を伺えればと思います。
はい。
よろしくお願いします。じゃあまず今のお仕事内容を簡単に教えていただけますでしょうか。
そうですね。今現在は、はい、上海と東京で、ま、店舗を持って、ま、オーダースーツの店をやってます。で、ま、ただオーダースーツって言っても上海に今たくさん店舗はあるんですけども、
そうですよね、
一応日本縫製ということで上海でオーダーを受けて、それを全部日本で縫製をして、またそれを、まあ、中国側から見ると輸入をするという形で、はい、まあ、日本縫製のオーダースーツということになってます。はい。
今、小池さん自身は中国何年目になりますか？
今、私がですね、トータルでいくと7年半ぐらいですか。一度、一番最初来た時に、はい、私、ある会社の駐在で来まして、まあ、そこで4年半、その後一回その会社を辞めて、日本に3年間いたんですけれども、2012年の夏からもう一回こちらに、まあ、独立した形で今の先ほどの仕事をスタートさせて、こちらに来ているということですね。
なるほど、なるほど。7年はかなり長い方ですね。
そうですね。はい。結構、思ったより長くいるなっていう感じですね。はい。
なんか、そうですね。そもそも中国に来たきっかけみたいなものってどういうきっかけだったんですか？
そうですね。はい。まあ、私自身は、まあ、多分田中さんもそうかもしれませんけども、どちらかというと、はい、若い頃はアメリカ志向というか、
ああ、そうですね。
アメリカに対する憧れとか、はい、あるいは劣等感とか、まあ、いろんなものが混ざったことがあって、
はい、
アメリカに、で仕事をしたいという夢を持ってたんですけれども、まあ、それで、ちょっと話長くなってもいいですか？
ああ、大丈夫です、大丈夫です。
まあ、若い時に、まあ、20代の時に、はい、まあ、40歳までには一度、アメリカに住もうと、目標を自分なりに立てまして、
なるほどですね。
はい。で、まあ、20代後半になって、はい、まあ、20代後半で私結婚したんですけれども、30代を迎え、なんとか仕事で、アメリカ駐在というところを狙って、会社にも申告書を出して、こういうことをやろうという、提案をして、
はいはい、
それが、大学出て最初のところではそれが叶わず、その会社を一回辞めまして、違う会社に行って、30代から違う会社に行って、はい、そこでもそういうことをしたいということで申告をしたんですけれども、はい、叶わず、気づいたら38歳になったんですね。
ぼちぼち。
ぼちぼち40だぞ、はい、ということで、はい、これはやっぱり自分の夢を、目標を一回アメリカに住みたいという目標があったんで、行かなきゃいけないと思いつつ、日々仕事をしながら、できそうもないということがあったんですけども、いざ38歳になって、あと2年だぞと思った時に、まあ、それまでも私いろんな目標があったんですけども、なかなかそれが達成できないと。
なるほど、なるほど。
実行できなかったっていう経緯があったんで、これはやっぱり自分で一回やっとかないと、これぐらいの、1個ぐらいなんかやっとかないと、後々後悔するなと思ったんで。
なるほどですね。
で、思い立って、 その会社を辞めて、
辞めてから
辞めて、はい、何のあてもなく、はい、ニューヨークにですね、まあ私子供がいないんで、女房を連れて、
はい、ああ奥さんも一緒に行かれたんですね、
はい、二人でニューヨークに行きました。
うーん、
まあ、たまたまその時に、まあ、仕事で多少の貯蓄があったんで、うんうん、まあ、なんとか1年ぐらい住めるんじゃないかという思いでですね、はい、ニューヨークに行って、1年半なんですけど、
1年半ですか、
はい、向こうで、まあ、いわゆる遊学ですね、うんうん、遊ぶ学、
あ、いいですね、
一応語学学校、語学学校に通いながらも、何してるかというと、はい、なかなか正直答えられない、何してんの
って言われてなかなか、
そうですね、38にして語学学校とはなかなか口には言えない状況で、はい、
そっちの方ですね、
はい、そうですね、
下の方かと思いました
。じゃなくて、じゃなくて、いう状況で、はい、まあ、1年半行って、
うんうんうん、
で、まあ、1年半経って、まあ、日本に戻ろうという時にですね、その前職、辞めた会社の前職の役員から声がかかって、うちの会社もうそろそろニューヨークの支店出すから、
おっと、
お前会社戻ってこいと、
はいはいはい、
役員から声がかかって、
ね、それはいいお話ですね、
そうですね、
はい、
私自身も自分で留学をして、
うんうんうん、
まあ、日本に戻って、うんうん、また別の仕事しようとは思ってたんですけども、
はい、
その言葉をいただいたもんですから、じゃあぜひ戻らせてくださいということで、
うん
うん、一度辞めた会社にまた出戻ったということ
ですね、はい、まあ、チャンスですよね、
そうですね、うんうん、はい、だからいよいよこれでニューヨークに行けると住めると、うんうん、仕事ができるということでですね、喜びさんで日本に戻ってその会社に戻ったんですけれども、はい、まあ、そこから5年間音沙汰なしですね、その役員から、
ある意味ちょっと若干詐欺に近い感じですね、
そうですね、はい、でこっちからあの件どうなったんですか、はい、ということもですね、役員なんでなかなか言えずにいた日々で、まあ、悶々とはしてたんですけれども、うんうん、5年ぐらい経ってある日、
はい、
その役員からちょっと来いと言われまして、
ほうほうほう、はい、いよいよかと、
そうですね、はい、いよいよかと
長いですよ5年は、
そうですね、はい、はい、で呼ばれてその役員室に行くとですね、
うんうん
うん、方向違うけどどうすると、
うんうん、
なることを言われたんですね、はい、ちょっと方角違うぞとどうするんだっていうことで、いわゆるその会社が、
はい、
まあ、上海で事業を立ち上げるんで、その立ち上げをやってみないかということで、
はい、
その役員から声を
かかってですね。またなんかニューヨークと上海はだいぶ
全然私にもイメージが違うんですね。はい、全然違うイメージがあって、
うんうんうんうん、
まあ、ただ、まあ、海外ということについては、
うん、
まあ、非常に興味があったもんですから、その言われた後のゴールデンウィークで、
はい、
自分で一回上海に、旅行に行きましてですね、一回まず見てみようと、
うんうん、
上海見てみようと。
うんうんうん、
それまで全く中国、大学時代ね、中国の勉強したことあるんですけど、は
い、あ、そうなんですね。
まあ、それもほとんど覚えてない状況で、はい、で、上海にこう見に来て、
うんうんうん、
で、そこでまず思ったのは、
はい、
まあ、日本とは全然状況が違うんで、
うん、
でそれでやっぱりそのアメリカとも全く違うということで、
うんうんうん
うん、仕事をするんだったらもう、うん、ここは非常にその
いい、
うん、成長する余地が高いんじゃないかっていうことをすごい思ってですね。
うんうんうんうん、
でも見た瞬間に旅行に来たりとか、うんうん、遊んだりという意味では上海っていうのはどうなのかなと思ったんですけど、仕事をするなら上海だなというのは直感的に思って。
なるほどですね。なるほど。
で、すぐ日本に戻って役員にぜひやらせてくださいと。ということで、2004年にの9月なんですけれども、
はい、
上海に赴任をしたということですね。はい。
ニューヨークかと思いきや上海だった
そうですね。はい。
そうですね。ちょっと話戻ってしまいますけども、初めて、まあ、会社辞められてまで、まあ、ニューヨーク行かれて、はい、なんかご自分としてなんかその海外行って変わったこととかってなんかあったんですか？
そうですね。やっぱり、はい、やっぱりどっちにしても、何がわかる、うんうん、何を感じたいかとか、何を勉強したいかっていうことよりも、
うんうんうん、
まあ、行って自分がどう感じるかっていうことを試してみたかったっていうのが一番理由として大きいですね。
なるほどですね。はい、まあ、行ってみないとこう分かんないことの方が多いですもんね。そうですね。確かに。
はい。
なんかアメリカで印象に残ったこととか、そういったのってなんか
ありましたか？そうですね。まあ、もともとそういう、先ほど言いましたように、劣等感、アメリカ、欧米人っていうのはやっぱりすごい陽気で、体も大きいし、
そうですね。
やっぱり同じ人間としては、ある意味違う異質のものというイメージがあって、それが実際どういうものかっていうのは、実際住んでみないと分かんないかなということで、まあ、1年半住んでみて分かったのは、アメリカ人も、 ナイーブだし。
なんかアメリカ人は恥ずかしがり屋だなんて、うん、そうですね、
はい。実は、陽気なんだけども悩むときは悩むし、
はい、
まあ、私、自分と同じように、そういう、なんですか、心の心理的な部分でも、普段は陽気で体大きいんだけれども、実のところやっぱりアジア人とそう変わらないんだなということを感じてですね。
なるほどですね。
それがやっぱり一番、その、欧米に対する、まあ、憧れとか、劣等感を持ってたものが一度整理ができたかなというところがありますね。自分なりにね、はい。
それでまあ今後に関してはまあそこら辺のなんか劣等感的なものはまあなくなった感じですか、
全然なくなりましたね。
なるほど。
僕の憧れが欧米人と握手をしながら肩を叩くっていう、
それが、そう、
それが行くまでには一回もできなかったんですよ。はい、帰る頃にはそれが平気で、
なるほどなるほど、
できるようになったというのが。はい、
小池さんもシャイな感じですか、ね、
そうですね。どっちかというとシャイですよね。
なるほど、なるほど。
そうですね。
じゃあまあ、やっぱご自分としても行ってみてよかったって感じですか。
そうですね。はい。これは、人生の中で、行って、よかったというのは今でも思ってますね。はい。その1年半はすごい、何をしたというわけではないんだけれども、はい、非常に大きかったと思いますね。
そういう意味では今あれですね、日本の若者はなかなか海外行かないなんて言われてますけども。
そうですね。はい。
なんかまあ、行く前にいろいろ考えるよりかは行ってみるってことが大事なのかもしれないですね。
はい、と思いますね。はい、
なるほど、なるほど。
何を学ぶということよりも行って何を感じるかっていうことだと思いますよね。
は
い、
なるほどですね。はい、ちょっと話また戻ってしまいますけど、もともとはアパレル商社出身だって伺ってますけども、そこは何かこう、そこを選んだご理由みたいなものってあったんですか？
大学を出てアパレル商社に入ったんですけれども、もともとその繊維関係の仕事をしたかったというのがあってですね、いろんな繊維関係の会社、繊維商社ですとか、アパレル商社を受けた中で、たまたま合格した会社に就職したと、
ね。なるほどね。
はい。
なんかこう、海外に対する思いっていうのはその当時からあった？
ありましたね、結構。もともとその海外、田中さんも野球好きだと思うんですけども、はいはいはい、当時、私は子供の頃に、今ではもう WBS でしたっけ、はい、世界ワールドシリーズというのがありますけど、当時はまだそういうものがなくて、たまに後楽園球場になんか3年か4年1回、その日本シリーズが終わった後に、はい、日本のプロ野球のシリーズが終わった後に、メジャーリーグのメンバーや選抜チームが来て試合するっていうのがあって、
はいはいはいはい、懐かしい。
それを後楽園、子供の時に後楽園見に行って、はい、まあ、その時に初めて、その外国人というのをですね、目の当たりに見て、
なるほど、なるほど。
まあ、そこから憧れっていうのは、持ち始めた。まあ、野球からですね。野球からそのメジャーリーグに興味を持って、で、アメリカ人に興味を持っていたということですね。
なるほど、なるほど。はい、じゃあ、比較的なんかまあ、小さい時からまあ、海外みたいなアンテナは、
そうですね。はい。ありましたね。
なんか、お父さんも、結構こうビジネスマンで。
いえいえ、そんなことないですね。まあ、父親もどっちかというと繊維関係でやってて、
は
い、
ま
あ、仕入れでよく海外出張で、いろんなとこからまあ買い付けみたいなことはしてたみたいですね。
なるほど、なるほど。はい、じゃあやっぱそういったなんか環境も影響してるのかもしれないですね。
多少はあるかもしれないですね。はい、
なるほど、なるほど。なんか実際そのニューヨークを経験されて、で、まあ上海に来られて、中国のどこら辺にこう今魅力を感じられてますか？
そうですね。やっぱり、はい、まあ、アメリカと似たようなところも多々あるとは思います。まあ、日本とは多少なりとも違うかなっていうのは感じてですね。まあ、中国は特にその中でも、雑多性というか、
雑多性ですね。
雑多性ね。いい意味でも悪い意味でも、その、何でもあり。実際はそうではないのかもしれないけれども、まあ、日常生活してても仕事をしてても、まあ、日本に比べると、何でもありですよというような。
いや、何でもありありですよ、
ね。はい、ありますね。はい。
まあ、ちょっと下劣な話になってしまいますけれども、はい、まあ、今、まあ、今年の夏は、まあ、若干涼しかったですけども、何でもありだなと思うのが、まあ、女性の服装だったりするんですけど、うんうん、まあ、ブラジャースケスケみたいな。
そうですね。あんまり気にしないですね。
あんまり気にしてなさすぎて、そうですね、こっちが困っちゃいますけどね、もう。
僕がね、最初に一番思ったのは、はい、街歩いてたら、はい、小学生が、はい、小学生がっていうか、見るからに、まあ、小学校4、5年生の子供が、はい、いわゆる 50cc のバイクに乗りながら、タバコ吸ってるんですよ。それをふっと通り過ぎたのを見て、あれと思ってもう一回振り返ったら、確かに間違いないんですよ。小学生がタバコ吸いながら 50cc 乗って通り過ぎてたんですよ、目の前を。で、それを中国の人に話したら、はい、ちょっと今はどうなのか確認してませんけども、当時中国、当時ってことは2006年、7年ぐらいだと思いますけども、
はい、
そ その中国においてはそのタバコ、日本だと20歳以上でしたっけ、うんうんうん、ありますけども、その年齢制限もない、法律もない、
え、ないんですか。で
50cc も免許いらないと。だからそれはね、小池さん、あの法律的には何の問題もないんです。小学生がタバコ吸ってバイク乗っても
あれ今どうなんですか ね、 今あるんですかね、
ちょっと確認しないといけないですけど、はあ、多分、まあ、で、あのその中国人が言ったのは、はい、まあ、それは法律的には何にも問題ないけれども、うんうんうん、まあ、親は最近しつけが厳しいからそういうことはさせないけれども、うんうん、まあ、法律的には OK なんだという話を
何でもありです ね、
そうですね、はい、まさに何でもありだなと
あのなんかそういう何でもありなところをこう受け入れてないと、
そうですね、
まあ、いろんなところでストレス感じてしまう、
はい、
と思うんですけど、まあ、それがダメで合わなくて日本に帰っちゃう方も結構多いですけども、
そうですね、はい、
そのなんか小池さん自身、このストレス溜まった時のなんか解消法みたいなものって何かあるんですか。
解消っていうか、私自身あんまり自分でもストレスだと思わないというか、まあ、多分鈍感だと思うんですけどもあまり感じないんですよね。
あ、そうなんですか、はい、
感じちゃうと多分、はい、たまると思うんで、あ、多少感じそうな時も感じないようにはしてますね。
なるほどですね、はい、僕も最初こっち来た半年ぐらいは全てのことにちょっと敏感になりすぎて、まあ、まずあの道歩いててもクラクションがバンバンバンバン、はい、なってるんですね、はいはい、鳴らされるたんびに日本語でうるせえって言ってましたけど、もう最近ようやく慣れましたけどね。
そうですね、
はい、鈍感力っていうのはもしかしたら、まあ、あの海外で仕事生活する上では重要なスキルなのかもしれないですね。
そうですね、はい、それとあの私自身はね、 あるこれは上場会社の創業経営者が去年から出した本で、はい、最近知った言葉なんですけれども、はい、その本の題名で、はい、何があってもだから良かったっていうことを言われててですね、なんか嫌なことがあっても、
うん、
それをだから良かったと思うようにしなさいという言葉を知ってですね、
なるほどですね、
結構それ思い当たること多いですね、自分自身でも。そう思ったら何でもあまりたまることないなって感じることが多くて、
うん、
最近はそれを言葉頭の中にどっかにいつも置くようにはしてますね、
はい、これもあの頭では分かってても、そうですね、なかなかその何があったっていうこの事象を受け入れられない自分がいるとずっと引きずったままになっちゃいますもんね。
そうですね、この間私は9月がビザの更新時期で、はい、その更新にあの、まあ、会社からその場所まで約45分かかるんですけど、はい、片道ね、うん、
はい、
そこに更新しに行った、自ら行ったんですよ行って書類を出したらこれでは書類足りないと言われて、
ありがちなパターンですね。
まさに去年はそ、はい、全く同じ書類持ってって更新できたんですけど、今年それ更新できないと。で、なんでかって聞いたら、
は
い、まあ、ルールが変わったって言うんですね。そのルールどこにあるのって言うのは、それは分かんない、お前自分で調べろということで、もうイライラ来てですね、
はいはい、珍しいですね。
もう一回そこからまた45分かけて戻るんですね。でまさにその90分間、まあ、行って往復したら約2時間以上かかったんですけど、はい、その2時間がもう無駄なわけですよ、
うんうん、
でそれでイライラしたんですけども、うん、その帰りに、うん、私結構犬好きなんですけども、はい、ふと可愛い子犬を見たんですね、その道端 で、
はい、
で非常に可愛かったんで、はい、あ、これ90分無駄にしたけれども、うん、この犬に会えてよかったと
ちょっと可愛いですね
多少こじつけもあるんですけど、はい、まあ、それぐらい思わないと多分中国ではなかなかね、
うん、
やっていけないのかなと思いますね、はい、
確かに、まあ、ルールは本当コロコロ、
ね、そうですね、
変わりますからね、はい、なるほどなるほど、分かりました。まあ、あの今回はですね、まあ、どちらかというとあの中国に来るまでのあのことに関して、まあ、いろいろお話聞かせていただきましたけども、
はい、
ちょっと次回はあの中国に来てからのお話を伺えればと思います。
わかりました、
はいはい、今回はどうもありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
この番組はリバイアがお送りいたしました。